はい、ただいま1月30日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、こんばんは、ね、今年もよろしくお願いいたしますということで、1月もうね、もう終わりですけれども、
はい、
はい、まあ、新年最初の放送ということで入り切っていきましょう。
はい。
めっちゃ声揃ったね。はい。ね。でですよ。今年もね、ラジオ頑張っていこう言うてこう来たわけですけれども、まあ、緊急事態宣言中ということでね、この放送の後にいつもね、まあ我々麺王に行くじゃないですか。
徳島ラーメン、
徳島ラーメンの、それもめっちゃ漠然としてて伝わらないと思いますけど、
もうローカルトークで、
ローカルトークまあ麺王に行きますね。
麺王に行くじゃないですか。
行きますね。
それがね、閉まってるということですよ。閉
まってましたね。1ヶ月分のガソリンを補給してるんですけどね。
そうなんですよね。僕はもうね、鶴田さんの作るラーメンが大好きなんですよ。
それ僕が言ってたやつじゃない。
それがね、というところで、まあ、残念やなというところではあるんですけれども、まあ、気を取り直してやっていかなあかんないうことで、
そうですね、
はい、
ラーメンのことをちゃんと考えながら頑張ってやっていきたい。
考えてて大丈夫ですか？
考えてたらもう、はい、その食べたいなっていうパワーがエネルギーになると思うんですよね、これが。
うん、分かった。そんなに前向きならそれでいいや。
前向きです。
ね、もうでもないんだとか余計なこと考えずに、
考えないです。もう
食べたいというだけで、
食べたいという力、
モチベーションが上がると。
そうです。ラーメンはそういう可能性を持ってます。
なるほどね、分かりました。なんかよく分からないですけど。じゃあそんな感じで今日も朗読頑張ってもらいましょうか、
ね、はい
はい、もうなんか切れ目なしでこの朗読コーナー行きそうな空気にはなりかけましたけど、一旦ちゃんと仕切りたいと思います。ということで今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、今回はですね、はい、1月も終わりなので節分が近いんですよね、
はいはい、
で、鬼滅の刃も爆発的ブームということで、ちょっと鬼について、あ、みんなに知っていただきたいなと思って、
ね、そうですね、まあ、はい、鬼の概念って非常に深いですからね。
そうですよね、
うん、必ずしも人を、ね、人に害を与えるだけではなく、
はい、
いい鬼もいたりとか、
そうですね、泣いた赤鬼とか、
ね、とかね、
ありますね。
そういうところでよって、まあ、非常に我々の心の奥深くに一人一人にいるのがね、まあ、本当のなんていうんでしょうね、このいわゆる鬼の部分と、そうじゃなくて それゆえの悲しさとかで、ちょっとそういうのも含めて、まあ、大事なところなのかなとは、心込めて読んでほしいなとは思ってるわけですけれども、はい、
なるほど。
まあ先ほどの続きですが、まあね、ラーメンを持ってしっかりとやっていただければと思います。
はい、はい、承知しました。
はい、クレールさんはこんな感じでしょうか？
はい、私も、そこ、はい、アクア君ほど熱意を持ってラーメンのことを考えてるかと言われると怪しいですが、
はい、
ほどほどに考えながら頑張ろうと思います。
わかりました。
はい、
それでは早速お願いします。
明治9年3月28日
もしもし、鬼と申します。役所の方ですか？台頭禁止令が出たじゃないですか。刀を持ち歩いてはいけないっていうやつ。あれって棍棒も対象なんでしょうか？
ああ、 確認しますので少々お待ちください。そうですね、一応武器を持ち歩かせないというのが目的の法令ですので、棍棒もなりますね。
私の棍棒はトゲトゲのないタイプなんですけど。
確認しますね。そうですね、やはりトゲの有無に関わらず武器に類するものは禁止となっております。
例えばハサミは人を傷つけることもできますけど、髪とかを切ることが主目的だからおめこぼしされてると思うんですよ。私のコンボもお餅をついたりマッシュポテトを作るための道具なんですけど。
確認しますね。そうですね、マッシュポテトを作る道具を持ち歩く必要があるのかという点で許可が下りる可能性は低いですね。ただ役所で事前に申請していただき許可証が発行されましたら、そちらを棍棒に貼り付けてのお持ち歩きは可能です。
ありがとうございます。明日お伺いします。
ちなみになぜ棍棒を持ち歩きになりたいのですか？
いざという時に人間をしばけるからです。
はい、ということで登場していただきましょう。当番組プロデューサー流さんでございます。
こんばんは。令和も3年になってしまいましたけども、今年もよろしくお願いします。去年年末にですね、ちょっと言いましたけども、はい、皆さんの特徴ですね、今年目指すというわけではなく、これから先ずっと目指すという意味でですね、はい、脚本のヨハンの場合はこの味のある文章ですね、この物語を、ますますこの味を濃くしていってほしいと。僕はこの味が大好きなんで。
ありがとうございます。
なんかこうユニークな、ブラックユーモア的なものをね、ますます織り込んでいってほしいと思います。演じる方ですね、アクアは、一つキャラがもう完璧にできてるんで、いわゆるあのおじさんの声ですね、あれはもうこれは聞いたらアクアだと分かるんで、そうですね、これから、もう一つ何かこれ聞いたらあアクアだというのを、なんか作ってほしいなと思います。
探してみます。
難しいですね。クレールですね、
はい、
これはもう僕個人の好みで言わせてもらうと、ベタベタの関西弁を聞きたいと。これマスターしてください。
はい、
先生もそのままでいいです。
ありがとうございます。
僕はこのヒヤヒヤする MC が大好きです。
ね、いつになったらなれる
のこれがね、はい、いやキレがあったらですね、
はい、
もう完璧にキレができてしまうとですね、
はい、
もう止まらない。
そうですね、
もうはい、このここね、ちょっとこう横で聞いててちょっとヒヤヒヤするなという感じがですね、
はい、
もうこのままいってほしいと思います。
わかりました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんかもうね、綺麗に収まりすぎて付け足すコメントが見当たらない部分がございますけれども、ね、頑張っていきたいと思います。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ということで、開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月2月ですね、2月はですね、旧暦、昔の言い方で、キサラギという呼ばれ方をしております。これは、まだまだ寒い時期が続きますので、着物をさらに重ねて着る、着物をさらに重ねて着るからキサラギとなってきたと言われております。まあ、そんなね、まだまだ寒い2月なんですけれども、春のイベントが盛りだくさんということですね。まあ、立春であったりですとか、旧正月であったりですとかというところで、新春と言われるところはこの2月になってくるというところが今年の特徴でございます。でですね、一般的な春のイメージね、春分から4月にかけてのね、いわゆる春というのと、このお正月の新春という、ちょっと全然概念が違うというところは一つあるんですけれども、これは伝統的に、西洋の春の概念と東洋の春の概念が少し違うというところを まあ、お伝えさせていただきたいなと思います、ね。まあ、いわゆる我々が入学であったりとか、ね、ポカポカ春の陽気に包まれてというようなところの春というのは、まあ、あの西洋の春というところから、来ているというようなイメージですね。まあ、それとはまた別でこのお正月で新春とか言われるような東洋の文化というのは、春の兆しが感じられてきた、まだまだ寒いけれどもようやく春に近づいたなと、春の兆しが見えてきたなという頃を春と捉えるというところで、まあ、ちょっと春に対する感度が高いと思っていただければいいと思いますけれども、こういうお正月の春のイメージだったりとかですね、立春の春のイメージというのはその春の兆しが見えてきたというところから来ているというところですね。しかしまだまだ寒いので、着物をさらに重ねて着るような着さらぎというような季節と呼ばれ方としているというようなところですね。まあ、これはまああのもうちょっと 旧暦なので2月はさらに1ヶ月遅かったりもするんですけれども、その、ね、油断してはいけませんよと、まだまだ三寒四温で、暖かくなってきたと思っても寒い日もあるから、まあ、風邪をひいたりすることにも注意しないといけないですねというような注意喚起の意味もあるかと思います。はい、そのような感じでですね、この春のイベントなんですけれども、今年はですね、2月の3日が立春なんですね。大体例年2月の4日が立春になるんですけれども、今年に限りましては3日が立春であるというようなことですね。これはなんと124年ぶりらしいですね。この3日に立春がやってくるというのは、まあ、大抵は2月4日だと思ってていただいていいんですが、まあ、なぜずれるのかというと、太陽の角度ですね、まあ、地球が1年かけて太陽の周りを回るわけなんですけれども、ここが、まあ、春分をゼロ地点として、360度回ればまた春分の地点に、帰ってくる地球が帰ってくるわけなんですけれども、立春の場所がどこかというと、315度の地点なんですね。地球が太陽の周りをぐるっと回るこの立春を起点とじゃあ春分を起点として地球が太陽の周りを回って315度の地点になった時に何月何日かというような話なんですけれども、まあ、これが大抵2月4日ということなんですね。315度の地点に来るのがほとんど2月4日だけれども、まあ、今年に限ってはその来るちょうどのタイミングが2月3日になるということですね。なので立春を2月3日というところに置くというような形になります。というので、まあ、厳密に本当に、ね、太陽と地球との位置関係というところがこの二十四節気の特徴になります。まあ、そうじゃないとですね、春分とかね、秋分とか昼と夜の長さが同じですよというのもね、ここにズレが生じるとおかしなことになってきますので、あとは夏至冬至とかもですね、常に太陽と地球との位置関係によって決められているということですね。これがこの二十四節気の特徴であるということですね。で、立春は315度の地点なので、今年はそこに到達する日が2月3日であるということで、まあ、必然的に前日が節分ということになりますので、2月2日が節分祭ということになります。これが、まあ、今年の独自の、ね、ちょっと特徴的なところになります。そして、まあ、これはまあ毎年なんですが、11日が建国記念の日ということですね。建国記念の日はどういうことかと言います と、日本国が建国されたとされる日が2月11日になるんですけれども、これは、もっと厳密に言うと紀元前の660年のお正月、これは旧暦のお正月という意味ですね。紀元前660年の旧暦のお正月の日に日本国が建国されたとされておりまして、で、その紀元前660年の旧暦のお正月の日を今のカレンダーに当てはめると2月の11日になるというところから、2月11日が記念旧暦、建国記念日の建国記念の日になったということですね。ということで、まあ、元々は旧正月だった、まあ、お正月だったんですけれども、まあ、それが2月11日は、まあまあまあ、当然毎年旧暦のお正月なわけではないということなんですが、今年はたまたま翌日ですね、翌日が 翌日の2月12日が旧暦のお正月に来ましてですね、まあ、非常に近いものになっているというところが一つの今年の特徴かなということですね。この旧暦のお正月、まあ、先ほど、立春は太陽との位置関係ということは言いましたけれども、この旧暦の考え方っていうのはまたちょっと違いまして、これはですね、もともとこれは陽の東西を問わず1ヶ月マウスというのは月の満ち欠けをもとにですね、1ヶ月経ったなということですね。どんどん月の満ち欠けによって、あ、これで1ヶ月2ヶ月だったと。これはだいたい12回繰り返す、月の満ち欠けがだいたい12回繰り返されたところでですね、1年が過ぎるというところで、新たな年を迎えたなと、1月1日になったなということでずっと暮らしていくわけなんですけれども、実際の話、月の満ち欠けっていうのは 29.5 日なんですね。ですので、まあ、大の月小の月ということで交互でやってくるみたいな仕組みにして、まあ、なんとかやってるんですが、まあ、それでも1年360日に 12回満ち欠けするのに360日に満たないわけですよ。ということで、まあ、1月1日が どんどん、ね、年月を重ねて年を重ねるごとに1月1日がどんどん前倒しになっていくんですね。まあ、やがて冬にやってた春だなと思ってた1月1日がやがて春になり秋になりってのはおかしいなということになってくるんで、まあ、ここでうるう月というものを設けて、まあ、何年かに1回、1年を13ヶ月にすることによって戻すと、そのズレを戻すというところによって、この旧暦の1月1日というのは、まあ、どんどん、まあ、年によって全然違うということですね。まあ、このカレンダーで過ごしていくとですね、まあ、何月何日に種をまくんだと決めていたところで、まあ、それが全然毎年ちょっとずつずれていくんで、農業は非常にしにくいということですね。だから、まあ、あの月の満ち欠けで判断していると、まあ、1ヶ月の間隔っていうのはつかみやすいんですが、農業は非常にしにくいというところになってきて、この旧暦のこの太陽の満ち欠けの月の満ち欠けの1ヶ月と太陽との位置関係の二十四節気を両方使うことによって過ごしていたというのが、まあ、太陰太陽暦ということで、まあ、昔の日本のカレンダーということですね。まあ、こういうカレンダーをねしっかりと扱うということはどういうことかというと、まあ、あのカレンダーをしっかりと把握できるようになると、まあ、太陽の位置関係で、まあどれぐらいの時に種をまけばいいというのがだんだん分かってくるというのと同時にね、どんどんその天候を占うというところにつながってくるわけですね。まあ、暖かさもそうなんですけれども、まあ、いつ頃雨が降るのかとか、まあ、梅雨がいつ頃やってくるのかとかですね、まあ、その辺も正確に分かってくるようになると、より過ごしやすくなってくるということで、まあ、このカレンダーを作るところからどんどん、ね、未来を占っていくことにつながってきまして、やがてさらにそれが何月何日に生まれた人がどんな運命をたどるのかっていう風な占いに発展していくわけなんですね。ですので、この運勢をね、良くしていくっていうところは非常にカレンダー、こう暦とのつながりっていうのが非常に深いものになってきましてですね、まあ、なんて言うんでしょう、こういうそのカレンダーの季節ごとのイベント習わしとかをですね、しっかりと踏襲していくこと、ね、大事にしていくっていうところが人間のですね、運命の改善にも非常に役立つというところで、ですので、まあ、天気をね、敬い、自然を敬いね、そういうね、季節ごとの習わしを大事にして過ごしていっていただきたいなということですね。まあ、占いとかのそういう世界業界では、この2月の立春というところが本当の、年の変わり目になります。ですので、特に今年っていうのは124年ぶり、ちょっとだいぶレアケースの2月3日の立春というところになりますので、まあね、こう、なんでしょう、まあ珍しいから希少性が高いみたいな様子も、ところも含めてですね、今年は特に大事にスイッチで、立春を過ごして、節分の行事をしっかりしてですね、珍しい立春を迎えていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、勇気を持って悪縁を断つ時になります。優柔不断は NG、 悪い風習や習慣を含め腐れ縁を思い切って断ち切ることが開運のポイントになります。
縁を整理することで素敵な新しい縁が舞い込んでくるかもしれません。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、無理をすると困難が増えていく時になってしまいます。冒険は NG、 今は耐えて待つことが開運のポイントです。
安全で確実な道を選びましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、良くない人に思いがけずに出会ってしまうような時です。深入りは NG、 本音は出さずに社交辞令に徹することが開運のポイントです。
自分の心の芯をしっかりと持った状態で対応しましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、4月生まれの方はですね、平静を保つ時になります。ただし慎重になりすぎるのは NG、欲望にとらわれないことが開運のポイントです。
自分の本当にしたいこと、するべきことかどうかを考えましょう。
5月生まれの人、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、人に依存しがちな時になります。私利私欲に走ることは NG、 節度を持つことが開運のポイントです。
心のブレーキを意識して過ごしてください。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、今は進まず仲間を作る時になります。一人で進むことは NG、先に仲間と協力関係を結ぶことが開運のポイントです。
まず団結して厳しい状況であろうと乗り越えましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、困難の中で打開の兆しが見え始める時になります。辛いからと逃げ出すことは NG、 困難に耐えて努力することが開運のポイントになります。
今こそが踏ん張り時です。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、悪い誘惑がある時です。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントです。
自分を律しましょう。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方はですね、星運の時になります。ただし私利私欲は NG、 周囲の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
さまざまな視点から物事を捉えてみてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、スピードを落とすべき時ですね。暴走は NG、 冷静な判断をすることが開運のポイントです。
かもしれない運転のように、何かトラブル、不測の事態があることを予想しながら行動しましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、心が一つに定まらない時です。迷いは NG、 目標を一つに絞ることが開運のポイントです。
手近なことから一つ一つこなしていきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は災難に巻き込まれやすい時になります。情に流されることは NG、 頼まれても断ることが開運のポイントです。
自分に絶対にプラスにならないことであれば安心して断ってください。
はい、ということで、ざっと12月の方までいきましたけれども、全体として、言えますことはですね、道が開けるですね、一歩手前ぐらいの時になってくるということですね。ですので、今現状があまりよろしくないと感じられているような方でもですね、悲観的なものの見方はしないようにしていただきたいということですね。あとはですね、人とのつながりが大事になってくるというところがありますので、人間関係大事にですね、特にね、目上の人からにね、可愛がってもらえるように、 していくっていうところが大事なんじゃないかなというような感じですね。ですので、まあ、挨拶事とかですね、礼儀とかそういうところは非常に、意識して過ごしていただければと思います。はい、ですね、あとはこの、この2月っていうところなんですけれども、まあ、立春とか旧正月と言いましたけれども、まあ、本格的な年明けがね、どんどんどんどん近づいてくるということですね。まあ、2月っていうのは28日までしかないというところは、いうことです。それは、まあ、他の月より明らかに短いわけなんですよね。まあ、もうちょっと分散させたりしたらいいのにと僕もまあ思ったことはあるんですが、まあ、これはまあどういうことかというと、まあ、昔のカレンダーは1月2月がなかったらしいんですよ。3月が春やから、まあ、春から暦を数えましょうと、春から暦を数えて大体まあ、10ヶ月数えたら、あとはもう、なんていうんですかね、冬眠だなというような過ごし方ですね。冬ごもりをして過ごしましょうと。特に農作業はしないので、まあ、あまりカレンダーが意味なかったということで、まあ、1年は、まあ、10ヶ月、それ以降、みたいな感じで、で、春になってきたから新年スタートだ、みたいなところが、まあ、もともとのヨーロッパのカレンダーだったと。まあ、まあ、やがてそれだと不都合だなというところで、まあ、1月、2月を付け足した。だから、まあ、急遽付け足して帳尻合わせたから、まあ、2月は28日までしかないと、まあ、それだったらね1月の31日の1日を2月にやればよかったんじゃないかとか僕はまあちょっと思うこともあるんですけれども、まあ、一応そういうところでですね、あの2月っていうのは、まあ、そういう理由でちょっと日が短いということですね。ですので、まあ、3月1日は3月1日でまた新たな新年でありますし、春分は春分の時点で、まあ、太陽光景がゼロになるというところで、まあ、新たな年明けであります。まあ、4月1日は4月は1日で、まあ、新年度ということで新たな年明けということでね、まあ、これからどんどんどんどん日々新たに、ね、心を入れ替えて新しいものに挑戦するというところには適した日々になってくるのでですね、まあ、古いものはしっかりと整理してですね、新しい希望と期待を抱いて日々を過ごしていきましょうということですね。ということで今日話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。